新報伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林香奈です。
おはようございます。明日からイエス・キリストの降誕節、クリスマスアドベントが始まりますね。
ね、今年もいよいよこの時期が明けましたね。ワクワクしますよね。
はい、私は先取りの感謝をしたいぐらいです。
いいですね。今年もクリスマスをお祝いする集会が各地で予定されていますが、今朝は12月7日に大阪女学院ヘールチャペルで開催される大阪府民クリスマスのご案内です。広報担当の宮沢豊牧師にお越しいただいています。
宮沢先生、おはようございます。
おはようございます。お招きありがとうございます。大阪府民クリスマスの広報を担当しています宮沢豊です。どうぞよろしくお願いいたします。
宮沢先生はキリスト教大団大阪教会の副牧師を担っておられますが、この番組は初めてのご出演ですよね。
そうですね、ラジオに出るのは初めてなので少し緊張していますが、こうして大阪府民クリスマスのご案内ができることをとても感謝しています。
私もお若い宮沢先生から大阪府民クリスマスのことをお伺いさせていただくのを楽しみにしています。宮沢先生と一緒に大阪府民クリスマスの見どころなどをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。改めまして、今朝は大阪府民クリスマス広報担当の宮沢豊牧師をお招きしています。まず大阪府民クリスマスとはどのような催しなのか、簡単にご説明いただけますか。
ありがとうございます。大阪府民クリスマスは今年で第53回を迎える集まりです。関西のいろんな教会が協力して続けてきた集会で、音楽とメッセージを通してクリスマスの喜びを多くの方に分かち合っています。教会に普段行ったことがない方にも毎年たくさん来ていただいているんですよ。
そういえば去年の音楽ゲストはクリスチャンロックバンドのサルーキーさんでしたよね。いやー、攻めてるなって感じでした。反響はどうでしたか。
社会の中で頑張っている人に寄り添うような歌詞と力強い演奏で、特に若い世代の方にはとても喜ばれたと聞いています。
で、メッセンジャーはどなたでしたっけ。
はい、メッセンジャーは神戸ルーテル神学校の正木真希人先生でした。聖書からのメッセージを力強く語ってくださり、多くの方が励ましを受けられたと伺っています。
そうでした、そうでした。そして関西エヴァンジェリカルハーモニーも会場を彩ってくださいましたよね。
はい、コロナ禍でしばらくお休みされていましたが、昨年から活動を再開されました。関西エヴァンジェリカルハーモニーは1991年に関西の聖書信仰に立つキリスト教会が協力して結成された合唱団で、定期的に伝道コンサートを開いているほか、各地の教会や集会でも賛美を捧げています。毎回最後に歌われるハレルヤコーラスは大きな見どころの一つで、会場全体が一緒にクリスマスを喜ぶようなとても迫力あるシーンになります。
そうですね、ハレルヤコーラス本当に良かったです。今年はどのような内容で行われるのでしょうか。
今年は北海道のカナンプレイズチャーチの牧師であり、リバーワーシップスクールの校長でもある長澤貴文先生をお迎えします。
長澤先生ですか。いや、いいですね。
長澤先生はたくさんのワーシップソングを作られていて、日本の教会だけでなく海外の教会でも歌われています。牧師としてのメッセージと作曲家としての音楽が一つになる回になると思います。力強いのにどこか温かさを感じる賛美をされる先生で、私自身もとても楽しみにしています。
そうですよね、私もあのパワフルな歌い方、そしてメッセージ、本当に楽しみにしています。ところで見どころはどういうところになりますか。
見どころといったらやっぱり音楽とメッセージが一つになる礼拝のような時間、それが見どころですかね、
うん、
会場が一つになってクリスマスを喜ぶ、その空気を皆さんにぜひ味わっていただきたいなと思います。初めての方も安心して参加できるようにと準備していますので、教会に行ったことがないという方もぜひ気軽に足を運んでいただけたらと思います。長澤先生の曲にもぜひ注目いただければなと思います。
そうですよね。あの会場に来ていただけるからこそあの雰囲気が味わえられますよね。
はい、そうですね。
はい、でもちろん関西エヴァンジェリカルハーモニーもご出演くださいますよね。
はい、もちろん出演してくださいます。今年も総勢30から40名のメンバーが歌や演奏を披露してくださる予定でいます。やっぱりハレルヤコーラスがあるとクリスマスらしさが一気に高まりますよね。
はい、あのハレルヤコーラス本当私も大好きです。楽しみにしています。では最後に改めて大阪府民クリスマスの詳しいご案内をお願いいたします。
はい、ご案内いたします。今年の大阪府民クリスマスは12月7日日曜日、大阪女学院のヘールチャペルで行われます。地下鉄谷町線谷町6丁目駅、歩いておよそ5分です。どなたでも自由にご参加いただけますし、入場は無料です。この集会は大阪宣教祈祷会の主催で行われていて、事務局は大阪クリスチャンセンターにあります。お問い合わせは総合案内の電話番号 06-6762-7701 06-6762-7701 までお願いいたします。
では続いて宮沢豊先生より聖書の話を語っていただきます。タイトルはあなたのためのクリスマス。
皆さんおはようございます。もうすぐクリスマスですね。クリスマスといえばイルミネーションやケーキ、そしてプレゼントを思い浮かべる方が多いと思います。私も子供の頃クリスマスの朝が楽しみでした。ある年のクリスマスのことです。枕元に置いてある包みをワクワクしながら開けたら、なんと中から出てきたのは漢字ドリルや計算ドリル。正直その時はがっかりしました。こんなの欲しくなかったと思ったのを今でも覚えています。しかし大人になって振り返ると、それはプレゼントをしてくれた人の愛の表れだったと気づきました。私が本当に必要としているものを贈り主は分かって用意してくれていたのです。聖書が語るクリスマスも実はそれと似ています。2000年前、ベツレヘムという町でイエス・キリストがお生まれになりました。聖書のルカの福音書にはこう書かれています。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。神様は私たちが本当に必要としているものをご存知です。それはお金や名誉や地位ではなく、私たちの心の奥にある罪や後悔を許していただくこと、そしてやり直す希望です。罪とは聖書では単に悪い行いや道徳の失敗を指すのではありません。罪とはもっと広い意味で、本来あるべき姿から外れてしまうことを言います。例えば、心の中で悪いことを思ったり、嫉妬や怒りを抱えてしまうことなどは、聖書が示す罪です。だから人は良いことをしようと努力します。しかし、できない自分がそこにいる。それは罪の性質を宿しているからなのです。罪の本質、それは神を信じず、神を神として認めないことです。自分中心に生きることから、さまざまな後悔や人との関係の歪みが生まれていきます。そして罪は、私たちと神様との関係を壊してしまうものです。その罪は、誰一人それを自分の力で完全に取り除くことはできません。だからこそ、神様はその根本を取り除くために、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストは、 私たちの罪からの救い主として来られたのです。赤ちゃんとして生まれ、やがて十字架にかかり、私たちの罪をすべて背負ってくださいました。だからこそ私たちは許され、人生を新しく始めることができるのです。あの時のドリルのように、最初はこんなのいらないと思えるかもしれません。でも、振り返れば、それこそが私にとって一番必要なプレゼントだったことがわかる。イエス・キリストこそ、神様が私たちに与えてくださった最高のプレゼントなのです。どうか、今年のクリスマス、このプレゼント、イエス・キリストを自分の救い主として信じて受け取ってみてください。そこに本当の平安と希望が与えられます。心からお勧めいたします。